聞くお惣菜。この番組はなくてもいいけどあると嬉しいをコンセプトに、九州に暮らす夫なっちと
妻もちこの
昼食時の雑談をお届けするポッドキャスト番組です。一人ご飯のお供にどうぞ。はい、いただきます。
当然のように食べ始めはい、
まあね、それは皆さんご飯用意して聞いてくれてるという体でいきますよ、
ね、ご飯用意してポチッとして一緒にいただきます的なね。
そうそうそうそう、う
ん、いいかな、
うん、なんかポッドキャストって耳しかいらないからながら聞きができるっていうのがすごいいいとこだなと思ってて、
うんうん、
ね、俺も実際仕事中とか移動中とか、
うん、
聞けるときは大体聞いてるんだけど、
うん、
なんかそのご飯中に聞いてくださいっていうこうなんなら聞きがいいところなのにそのシーンを限定していくっていうのが面白いなと思って別にまあもちろんご飯中じゃなくて聞いてくれてもいいんですけど、
全然いいですね、
うん。
あえて限定的にね、
うん、なんかでもあのクリエイティブは制限から生まれるみたいな話もあるし、
うんうん
うん、
なん
かこう
どういうことクリエイティブは制限から
なんかこうなんだろうな、あのよく仕事でやってて思うのは、
うん、
こう予算いや考えてないんでとりあえず提案くださいとか、
うん、
スケジュール、まあ、あの絶対これっていうのはないんで、なんか面白い提案があればそれなりのスケジュールで調整できますとか、ターゲット、まあ、あの全部ですねできれば全部ですみたいなさ
色
そういうクライアントというかそういう最初の相談に当たると、
うん、
何も考え出せないなってなる、
うん、あでもそれは本当そうだし、うん、私の仕事でもそうだわ、
うん、
なんかやっぱターゲットというか、ね、なんか誰に届けるのかみたいなところがないと何も できないっていうか何も出せないよね、うん、だからそんな仕事でもそうかもね。
そうそうそう、うん、だしなんかこうものすごく特定のさ、例えばすごい制限がある、うん、予算3000円なんですけどみたいなって言われると逆に、
う
ん、じゃあそこで何やってやろうかっていう、
そうだよね、その中でできることみたいな、ね、
そうそうそう、あ、そう昔さあの俺ワンアワーミュージックっていう企画を、
はいはい、なんかチラッと聞いたわ。
そう、
あの何するんだっけ、
コテンラジオの樋口さんとかと、もう10年10年以上前じゃないかな、うん、やってて、60分で歌詞を書いて、
うん、
ツイッターに上げて、
うん、
で60分でそのツイートの歌詞ツイートの中からランダムに選ばれた歌詞に曲をつけて発表するっていう、うん、っていうイベントをやってたんだけど、
うん、面白そう。
その時間の制約もねやっぱりいいのよ。
いやそうだよね、うん、いやそんなんやったら私締め切りなかったら何も仕事できない締め切りで仕事してるから
わかる。あのやればやるだけクオリティが上がるっていう正確な仕事だとさ、
うん、
締め切りがないといくらでもやれちゃうよね、
うん、
危ない、
うん、
まあ、っていう意味で、
うん、
昼食時に聞いてねっていうのは、うん、この番組の価値を最大化する意味でいいのかもしれないなって思った。
そういうことにしとこう、
うん、あ、そうか、昼食時とは言ってないね、僕らが昼食時なだけで。
そうだね、
一人ご飯って言ってるだ
け、うん、いつでもいいよ、
うん、まあ、いつでも誰とでも
なんかこれ自分たちが食べてるから、
うん、
こういう何ご飯の音とかさ、ご飯食べてない時に聞くと気になるかなっていうことへのエクスキューズもある、うん、なんか一緒に食べようぜっていう誘っちゃうみたいなね。
高校の時の友達がさ、
うん、
物食べてる時マジで周りの音が聞こえないって言ってて、
へえ、
なんか咀嚼音が中ですごい大きいのか、
うん、
まあ、なんかその認知の性格なのかわかんないけど、本当にね、あの、なんだろう、 マックとか行ってさ、
うん、
もう正面とか横とかでご飯食べてて、
うん、はいはい、
話しかけても本当にリアクションしないからマジで聞こえてないのよね。
あ、うんうん、でもまあ人によってそういうのがあるんだろう ね。なんかそういう 何が自分は何に敏感かみたいなのってさ、
うん、
人によってすごい差があるなっていうことをよく、
うんうん、
なんかあの最近こう繊細さんっていうさ、
はいはいはい、
あの HSP、
うん、
とかの人のことをさ繊細さんっていう関連の本を読んだことがあるけど、
うん、
あ、それで言うと私はその音とか匂いに関してはもうこれかもしれないって普通に思ったっていうかさ、うん、だからなんかその病名でくくるとかは分からんけども、うん、人によってその何にはすごい敏感で、
はいはいはい、
別にそれ以外はそんなでもないみたいなのって、
うん、
なんか診断されるされないに関わらず、
うん、
すごい差があるんだなっていう認識をした。
うん、そうだね、うん。
だから多分自分ではありえなくてもあるんだろうな。
うん。
うん、
そうで、その僕の高校の時のみたいな感じだと、
うん、
ご飯中にポッドキャスト聞くの難しいんだろうな。
そうだね。確かに。逆に骨伝導スピーカーとかだったら聞けるとかあるのかな。
あるかも
ね、
うん、あ、でもそういうなんかなんだろう、そういう解決法はワクワクするな。いや、まあ音聞きたいと思ってたらだけどさ
集中して楽しいかもしれない、食事にでも、
うん、
それはそれ、
うんうん、
私も今このレタスのサラダシャキシャキっていう時は、うん、シャキシャキも一緒に楽しんでるの。結構レタスとかシャキシャキってさ、うん、中で響くじゃん。
そうね、
うん、これなくなったら嫌だなとは思う、うん、
でもさ、食べてる自分の音と周りの話し声とか物音とかが、
うん、
干渉するっていう、
うん、
概念がなかった。なのひょっとしたらすごいマスクされて聞きづらくなってるのかもしれないけど、
うん、
それをもう自然なものとしてきっと受け入れて、
うん、
もう意識できなくなってたんだろうな、
うん、確かに自然は自然だよね、
うん、
なんだろう、変な話、子供の時からねずっとご飯を食べるようになってからは、
うん、
その後ずっとそうやって生きてきてるから慣れちゃってるというかさ、
うんうんうん、
でもやっぱりその高校生の同級生、
うん、
高校の時の同級生はきっとやっぱり他の人よりはその音が大きいんだろうね。だからきっと周りがそのご飯食べながら喋ってるのが不思議だったんじゃないかな、
かもしれないね、
うん、いや聞こえんやろみたいなね、
うんうん、どんだけ気張って食べてんの
いや大変じゃな、大変だったんじゃないかなってちょっと思うけど ね、想像すると。
そうかもしれ
ん、でもいいよね、それをこう、いや、ご飯飯食ってる時マジ聞こえんみたいな、
うん、
それをこうちゃんと言えるんでよかったよね。
そうだね、
うんうんうん、関係性が、
うん、
そうじゃないと下手したら誤解されちゃったりとかさ、
うん
うん、友達大事やな。
そうやな
いやなんだろうね、春だね
、うん、
季節が変わって変わった感があるね。
そうだね、
これ撮ってるの3月末だからなんかもうすぐこう新入生みたいなさ、その、
うん、
新年度か、
うん、
新年度始まるんだなみたいな3月末ですね。
ね、
うん、
暖かくなってきたしね。
そうだね、もう桜もなんなら散ってたよね、ちょっと ね、
そうそうそう、
この前行った公園では、
うん、
早って思った、
うん、
でもなんか温暖化の影響なのかなんかわかんない、その自分が子供時代の関東のイメージだとさ、やっぱ入学式に桜が咲いてるわけですよ、
うん、
4月の頭というか、
うん、
だけど福岡に引っ越してきた プラスその時代も温暖化で進んでいるからなのか、うん、やたらさもう3月に桜散っちゃうみたいなのか、すごい個人的にはすごい悲しいんだよね入学式桜ないみたいな。
そうね、うん、どうだったんだろうな子供の頃。ちなみに子供の頃は熊本にいたんだけど、
うんうん、
咲いてたような気がするんだけどな入学式とか。
でも気候的なやつ、
うん、実際そうだったのか
イメージ、
もうイメージで上書きされてるのかもう分かんない、うん、写真とか見れば分かるんだろうけどね。
うん、そうね、お花見に家族で行ったりとか特に行ってない。
花見してないかな。
あ、そっか、
うん、
そ
うだね。行ってた？
うん、あのほら実家の近くに大きい自然公園があるやん、うん、
はいはいはい、
そこに桜広場があるから、
うん、
そこにやっぱ4月の頭に行ってた
かな、うんうんうん、
徒歩圏にいい場所があるとね来やすいよね。
そうね、うん、ね、歩いて行ってたの？
どうかな、車かもしれない、うん、なんかちっちゃい頃の移動手段はよく覚えてないよね
まあ移動手段に限らずね、
うん、あ、そう？移動手段とかは自分が特に楽しいとか思わってないから覚えてないんだと思う、
うん、
子供時代の記憶って断片的というか、面白かったこと楽しかったことはよく覚えてるじゃん、
うん、
修学旅行みたいなさ、
うん、
マッチさんは子供時代のことはあんま覚えてないよね子供時代っていうか学生時代、大学ぐらいからは割と話を聞くけど、それ以前のことってさ、
うん、
特に幼稚園、小学校、中学校ぐらいまでってさ、
うん、
あんまり覚えてないんだよねって聞いても、なんか覚えてないって言われることが多い。そうだよね、
そうなんだよね。でもなんかその別に覚えてないっていうのは、
うん、
記憶が抜け落ちてるみたいなことではなくて、
うんうん、
あの なんだろうな、なんかこういう経験あるとか言って話を振られた時に、
うん、
それに該当するものの引き出しを探せないみたいな感じだと思うんだよね、
うん、
こうあの記憶にラベルが貼ってないみたいな感じなのかもしれない。
うん、ラベルね、
うん、
聞き方によっては引き出せるのかな。
うん、多分ね。なんかさっきの、 あの高校の同級生の話とか、
うん、
とかな、ダメだ、ラベルが引き出しに手がかかんない
で、子供の時、小学校の時、うん、どんな遊びが流行ってたかとかは、
ね、あるよきっと。
あるよね、それある、
あるある。あのね、僕マジック・ザ・ギャザリングしてましたよ。
何それ？
あのカードゲーム。
へえ。
遊戯王カードみたいな。
ああ
、
はいはい、カードで戦うやつ。
そうそうそうそう、
うんうん、
おもちゃ屋さん行ったらさ、
うん、
15枚パック500円とかそういうのが売ってるわけですよ。でそういうのお小遣いはたいて買って、
うん、友達もじゃあ買ってやるわけ。
そうそうそう。
へえ。
結構、まあ、何人かな、10人はいなかったけど5、6人ぐらいでやってたかな、うん、で、あのちょっと遠くの自転車で 3,40 分かかるぐらいのおもちゃ屋さんまで、
うん、
あのローカルな大会に出に行ったりさ。
へえ。すごい、初めてこんな、小学校ですかそれ。
小学校だね、
小学校時代の思い出、
ね、
うん、リスナーがいると語れるんだね
じゃあ今の引き出しの開け方が良かった。
あ、そうなんだ
かな。 小学校か中学校かぐらいでやってたよ、
カードゲームね。確かになんかあれだよね、カードめっちゃ取ってあるの、それ？それじゃなくてカードなんかすごい
実家に。
あ、そうだっけ、そうかもね、うん、そうか、うん、なんかどっかでなっちさんの子供の時に遊んでたカードの山を見たこと
そう、実家に置いてあるんだよね。あの、ことあるごとにあれどうすんのって言われ
る。わかるわかる。
別に取っといてももうやんないだろうけど、あの、まあ売ればいくらかにはなるからさ。
そんな
高額ではないだろうけど、
うん、
だから捨てるのはもったいないけど、
うん、
でもそんな高額でもないから査定に出すのもめんどくさいっていう状態。
なんかね、そういうレトロおもちゃ博物館的なの寄贈すれば。
いや、あの、そのレベルのとこだともう余ってるやつぐらいしか持ってないわけですよ。別に唯一のものを持ってるわけじゃないからさ。
うん、そうね。数百年後ぐらいには価値が出るかもね。
そうね。
当時の当時の民子的な感じで。
そうね。
なんてこのことないものがね、この前あの吉野ヶ里遺跡に行ったけどさ、うん、当時のなんてことない食器とかがさ、
うんうん、
数百年っていうか、まあまあ数百年のレベルじゃないけど、うん、まあ、時をすごい時を経るとね、
うん、
価値を持つわけじゃないですか。
そうね、
歴史的な意味で、
うんうんうん、
ね、
あ、それで思い出したけどさ、
うん、
青銅でできたルーターが出土したっていうツイートが
あって、え、どういうことWi-Fi ルーターみたいな、
Wi-Fi ルーターみたいな形をした青銅の何なんかあの王道がね、出土したっていう写真がツイートされてて、
うん、
なんそれはもちろんルーターではないから冗談なんだけど、
うんうん、
よく考えたらさ、それがルーターじゃない保証ってないよなと、
うん、まあね、ないんですよ
そう
そうそう、ないよ。だってそう、当時から生き続けてる人がいないわけだし、
うん、今僕らが使ってる Wi-Fi ルーターがさ、
うん、
それこそ数百年後とかに土の中から出てきて、
うん、
昔使われていたプラスチックという材料で覆われた、
うん、
今我々が通信に使っているなんか名前わかんないけどフェローニという機械に似ている形のものが出土したでっていうツイートがされて、まあ、ツイッターもないと思うけど
ないよ
ツイートがされたとしたらさ、うん、そこには現外にかっこ、まあ、当時そんな通信技術あるはずないけどね、これは多分祈りに使われたみたいなみたいなニュアンスでそういうツイートがされるわけじゃん、
う
ん、
そうね、まあ、記録が全然今は残せそうな感じはあるけども、
うんうんうん、
うんうん、でも可能性としてね、うん、
そう、あ、でもその記録っていうのもさ、あのパソコンがないと、
うん、
ハードディスクとか SSD とかってもう意味わかんないじゃん。
そうだね、確かに。
そう、
パソコンがもうない時代だったら確かにね、
そうそうそうそう、だからあの失われた技術っていうのは全く見えなくなるから、
うん
うん、青銅の Wi-Fi ルーターが、まあ、Wi-Fi っていうとまあ話がおかしくなるけど青銅の遠隔コミュニケーション機があっても
そうだよね、
我々には分かんないということだよ ね、
めっちゃ今よりもはるかに進んだ高度な技術でね、
うん、
青銅を通して通信してたとしてもね、うん、それで一回なんかこう文明が壊れてゼロからまたスタートしてたとしても私たちには気づけないからね、
うん、そうそうそうそう、
分かんないよね、
うん、あとね、その話と関連して考えてたのがのろしとか手旗信号とかってさ、
はいはい、
まあ、昔の非効率なコミュニケーション手段みたいな捉え方はできるけど、
うん、
でも Wi-Fi ってさ、
うん、
スマホとかパソコンとかがないと使えないじゃん、
うん、そうなのよ、わかる
のろし見ればいいじゃん、
うん、そうだよねいや本当そういうのあると思うよ、いっぱい、うんうん、で
速度的にはもう光の速さだから変わんないし、
そうだね本当そうだよね、
のろしすげえなみたいな、
うん、まあだから何の情報を伝えるかが決まってたらのろしの勝ちでしょ、
うん、そうそうそう
そう、何の情報っていうのを細かく伝えられる精度は高いじゃん、多分、うん、
解像度は高いよね、
そうそう、のろし何ののろしかなみたいなさ
何パターンかしかコミュニケーションが必要なかったら使えるよね、
そうそうそうそう、うん、それは本当そう、
うん、これもそのさっきの制限の話と一緒でさ、
うん、
5パターンしか表現できませんよって言われたらそれなりのコミュニケーションが取れるわけだからね、
そうなんで、ね、それになんとかね整理しようとするしね、
うん、それでもいい気がしますね、
不自由が自由みたいなところですね、
うんうん、
不自由、そうだね、
はい ちょっとね次の予定が
そうだね今日はなんかまとめに入るみたいな
はい、
はい、
じゃあそんなところでこれからもよろしくお願いいたします、は
い、お願いします、
はい、ではごちそうさまでした。